先生、何年になりますか、この緩和ケア。
緩和ケアチームのリーダーを命ぜられましたのが2006年でございますので、もう13年、そして今の立場になりましたのが2014年でございますので、丸5年が、いわゆるメスを置いて丸5年が経過いたしました、
外科医としてそれまでは多くの方の命を救う立場にいらした。
そうですね、私外科という、手術という主義を中心に、化学療法、抗がん剤の治療、放射線治療などをいろいろな多くの医療者のお力添えもあって患者さんの治療に当たってまいりましたが、しかしその全く今の置かれている立場、あるいはやっていることがですね、そこから乖離しているとは全く思っておりませんで、その経験、自分が外科医であったこととかですね、さまざまな抗がん剤も使ってきたという経験が、実は多くのいろいろな治療に悩まれている患者さんとかとお話をするときにですね、少し安心を持って受け入れていただいているんだなと思うことがございます。緩和ケア外来に紹介されてきた患者さんとか、あるいは緩和ケアチームに紹介されてきた患者さんの多くはご自身から望まれてということがほとんどございません。ですので私たちが伺ったときに、多くの方々は軽減そうな顔をされたり、少し口が重かったりですね、明らかに少し私たちをちょっと拒絶するような態度を取られる方も非常に多いんです。で、当然そうであろうと私たちももちろん思っておりますが、お話を進めていく中で、私自身が外科医であり、その患者さんのご病気に対して手術の方法でありますとか、あるいは使ってこられた治療薬ですとかにもある程度理解があるのだってことをお伝えするだけで、患者さんとかご家族の顔が全くパッと少し明るみを取り戻されたりということで、ということをたくさん経験いたします。で、そうした私の背景にも、おそらく院内の多くの治療医が、少しなんて言うんでしょう、期待してといいますか、ご紹介いただく部分も多々あろうかと思いますので、ということからしましても、今までやってきた20数年の経験も全く今にそのままつながっているということで考えております。
先週のお話の中で、緩和ケアチームは全人的な苦痛に向き合っている。患者さんの体の苦痛、精神的な苦痛、またスピリチュアルな苦痛や社会的な苦痛で、患者さんのみならず家族にもその目を向けていらっしゃるということでしたけれども、さあ今日のお話の中で先生、死を見つめる、死に寄り添うというところもまた先生の一面のところで、最後をどのようにしたいかという、そういうお話も患者さんとなさることもあるということなんですね。
そうですね、患者さんご家族はもちろんですけれども、その一日も長くお元気で過ごしたいというお考えを全ての方が持ってらっしゃいます。当然それはもちろん理解いたしますが、私たちは少しその方の病歴等から、その先のありようもちょっと俯瞰してみるという立場にあろうかと思うんですね。そうした中で、患者さん方にどのぐらいの期間が、例えばお体が自由な中で残されているのかなということを考えることもございます。お話を伺う中で、その患者さんがいろいろな希望を持って、先々の希望を持って生きていらっしゃいます。時にはお嬢さんの結婚式でありましたり、あるいは事業の継承であったり、さまざまなですね、人生において大事な部分を先に想定されている方がたくさんいらっしゃって、時に私たちはその患者さんの人生というものを見させていただいた時に、その想定されている期間が少し長い先にお考えになっていらっしゃるということを感じることがあるんですね。それをそのままお伺いして、私たちの考えをお示ししない方がいいのか、それとも少しお話しする中で患者さんたちにその時期を少し、例えば前に寄せていただいて、お元気なうち、お体の自由が非常に効くうちにご懸念されていたことを一つ形としていただくのかどうかっていうのは大変悩むところでございます。それはやはり時にはお話しすることが非常に難しい部分でございます。それを可能にできるというのはどうしたらいいかというのは毎回悩むところですが、少なくともそこのお話に至る前にですね、ある程度私どもにご信頼を寄せていただくような関わりがもしもできれば、一つそうした繊細なお話にもお話を及ぶことができるんじゃないかとも思っています。 でその結果として例えば私たちの心配が急でお元気なうちに前倒しにされた何かしらの行事、その後もお元気さがずっと続いたら、それはそれで大変申し訳なかったということを笑いながら謝ったりさせていただくことも多々ございます。少しでも患者さんご家族にですね、後悔、悔いというものを残さないようにしていただくためにはどうしたらいいのかということをいつも念頭に置いてケアに当たっております。
この緩和ケアチームの、リーダーである木村教授ですけれども、スタッフたちに何か常日頃お話しなさっていることというのは。
私の周りにいるスタッフはものすごく熱心です。全てのスタッフが患者さんお一人お一人に非常に熱心で、時にはですね非常に深く入り込むことがもちろんあります。でそれによって非常に精神的に辛さを抱えてケアに当たっている場合も少なくありません。それでもその方とお別れをした後などに自分たちは何もできなかったというようなことを口にすることが多々ございます。私はできればそういう方たちにはできたことをあげていこうと、私たちが提供できたことは何なのかってことをあげていこうということをお話ししています。できなかったことをあげていくと、私たち自分たちの存在理由がどこにあったのかってことを見失いがちですが、私たちがいることで成し得たこともあったのではないかということを少しでもチームとしてポジティブに考えていけるようにということを考えております。ただ一方では医療者というものを目指した時に、やはりお人の命というものがついえるというところは切っても切らせないわけでございまして、そこに立ち会うという辛さはみんなで分かち合うのだと、一人で背負うのではない、みんなで同じように分かち合う、そこがチームとして存在する一番の根源かなというふうに感じております。
岩手医大の見学の精神、まことの人間たれという、何か全てをこの岩手医大の緩和ケアチームに物語っているような気がしますね。さあそれでは新附属病院の10階に新設されました緩和ケア病棟、特任教授の木村雄介先生にお話を伺ってまいりましたが、最後にまとめのお話、またリスナーの皆さんへのメッセージをいただきます。
はい、緩和ケアという言葉はこの10年ぐらいで一般の方々にも少しずつ浸透してきたのではないかと考えておりますが、しかしまだ多くの方々は治療が届かなくなって初めて窓口に来るのだ、あるいはノックをするのだとお考えの方が多かろうかと思います。決してそうではなくて、治療のどの時期においても、病気のどの時期においてもお辛さを感じられた、それはお体であってもお気持ちであっても、誰かにこの辛さを分かってほしいって思いがおありでしたら、ぜひ私たちに尋ねていただければですね、私たちがゆっくりお話をお伺いする中でお一人お一人に合ったケアの提供、そういったことを考えてまいりたいと思います。私を含めましてたくさんのチームスタッフがおります。それぞれの高い専門性からその方に合ったケアを提供してまいりますので、ぜひ安心してお越しいただければと思います。